こんにちは、かんちくいずみです。久しぶりのたまらじなんですけれども、今日はこう嵐山からお届けしたいと思います。セミの声も聞こえると思いますけれども、今なんか後ろでポンポンって鳴ってるのはこうちょっとね、ギターのチューニングをしてるんですけれども、チューニングをしているのは私じゃなくって、シンガーソングライターのモカさんをゲストにお迎えして、今日はたまらじをお届けしたいと思います。モカさんはですね、京都で活躍してはるシンガーソングライターで、15歳の頃からバンド活動を始め、2009年、ギザスタジオからデビューで、2009年に、ファーストアルバムドクリンゴをリリース。で、現在は京都でフリーで活躍してはります。で、なんか京都っていうことで私たちは出会ってしまいましたね。モカさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、なんか本当今日はね、たまらじを撮るとかじゃなくて、
は
い、2人で今からちょっとなんかしようぜってことでこう作戦会議をしてたんですけれども、はいはい、なんか久しぶりに撮っちゃえってことで、
はい、
撮ることになりました。ごめんね、突然ね、
いや、びっくりですね。そんなことまでしてはるとは知らなかったので
もうなんかもう何でもやってるんですけど、もうやりっぱなしで、このたまらじももう3ヶ月ぶり4ヶ月ぶりぐらいになってるんですけれども、
もう皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。でね、後でまた曲とかも聴いてもらうんですけれども、
はい、
うん、モカさん、なんかどうしようか、何か喋ってくれ自己紹介的な
自己紹介、あ、そうですね、はじめまして、モカ、の土山久美子と言います。京都出身で今も京都に住んでまして、ずっと、バンド活動とかしてて、最近は一人でシンガーソングライターとして曲を書いたりして、ライブハウスとかカフェとかで歌っています。で、縁があって、かんちくさんと出会えて
ね、変な縁で
これから面白いことを2人でやっていこうと、いろいろ今日は楽しい
楽しい妄想結構ね、ご近所さんなんで ね
意外とそうですよね。びっくりですね。
びっくりなんですよ。で、私もいろんな人とコラボしてますけれど、音楽の方とコラボするのは初めてなので、
はい、
しかもね、シンガーソングライターって言ったら歌詞も書くし曲も書くし歌えるしって、もうなんか私の出番ないじゃんっていう感じ
だけど、
そこになんかね、モカさんの曲っていうのはなんか物語の断片っていうか、いろんな物語を連想してしまうような曲なので、なんかそこから妄想した物語をこうね、くっつけてこう いろいろやってみようかなという、
はい、
ね、はい、思います。なんかもう早速なんですけど、
はい、
曲聴かせてもらっていいですか。
はい、喜んで、
はい、今日ね、ギター持ってきていただいて、無茶ぶりもいいとこなんですけど、はい、なんかちょっと聴きたいとか言って持ってきてもらっていきなり歌ってもらってるというね。
そうですね、おもちゃのギターを今日は、嵐山まで持ってきて、嵐山から
お届けして
お届けしようという。
別に映像ないから嵐山かどうかよく分からないんだけどね、まあ、今日は目の前に渡月橋がずっとありまして、
すごいお天気で、
ね、天気も良くて山があって、で、ここ中之島公園っていうね、ただ広い石がいっぱいある公園なんですけれども、はい、そこの日陰からお届けしていますどっちから行こうか、アジサイ。
はい、
アジサイね、この曲すごいアジサイがテーマになってるんですけれど、
はい、
この中の歌詞でね、愛の色が集まるという意味を持つアジサイ色に染められたこんな日はっていう歌詞があって、
はいはい、
で、最初耳で聞いてた時は結構愛っていうのはラブかなと思って、
う、ね、
うん、聞いてたんだけども、これ愛っていうのはその藍色の愛。
そうなんですよ、
うん、
なんかその最初にこの曲を書いた時に、うんうん、暖かい雨のイメージが浮かんで、
6月の梅雨の雨、暖かい雨、
なんか暖かいところで、
うん、
お天気もいいのに、こうなんか小さい細い雨がこうファーって降ってるみたいなイメージがあって、うんうんうん、あ、じゃあ紫陽花やなぁと思って、アジサイについて調べてたんですよ。じゃあ、藍色が集まるっていう意味があるっていうのがあって、ここの青色の藍色と、ラブの
愛をかけて、うんうんうん、まあ、かけたら素敵な感じかなと思って
、そうだね、
うん、はい、でこの曲が浮かんで、すごい、まあ、曲とかメロディーもなんかピュアな感じやなと思ったので、すごいピュアな乙女心ですかね、
うんうんうん、
ラブソングになってます。
うん、男の子の立場と女の子の立場が ね両方があって、はい、じゃあ今日はちょっとその一番をお願いします、
はいはい、よろしくお願いします。ではモカの紫陽花です。
はい、
綺麗に咲いて
当にありがとうございました。
ありがとうございます。
いやもうつい全部聞きたくなってしまって、
びっくりしました。
ごめんなさい、1番だけとか言ってたのにもう全部やってみたいな、一生懸命目で合図して最後まで聞いてもらいました。モカさん、土山久美子が作詞した曲のアジサイでした。いやなんかね、声が可愛いなと思って最初聞いた時に、
はい、
で YouTube とかでもね、 CD でバージョンが聴ける。
あ、そうですね、
結構いろいろアップされてます。であの CD のバージョンとはまた違う、今回はアルペジオバージョン、は
い、そうですね、おもちゃのギター
ちょっと小さめのね、可愛らしいギターで。
そうなんです、トラベルギターっていうあの、うん、旅行用のギターなんですけども、アコギのなんかヤマハのやつで、普通のよりちょっとちっちゃくてすごく軽くて持ち運びが便利っていう、うん、
そう今日ね嵐山行くって言ってアコギ持ってきてくれるっていうから、はい、すごいなと思ってたんだけどでもなんかモカさんちっちゃいので。
あ、そうですね、写真で撮ったら意外と普通
そうそうそうなんか別にでっかいギターなんか小さいギターを持ってるっていう感じがしないんですよ、俺しっくり話してそう、すごいね、いい曲だなと思って。
ありがとうございます。
そうかなりプレッシャーですね、これに何かをねくっつけようというどうしようみたいな感じなんですけれども、うん、なんか外でやるのもなかなか。
そうですよね、うん、なんかあの路上ライブはきっかけあったことあったんですけど、うんうん、全部夜やったんで。
あ、夜に。
そうですね、うん、なんかこのお昼に観光地で、
うん、観光地
だ
ね
っていうのがすごい初めてのチャレンジですね
基本はね京都の人とか放置してくれるっていうか、はい鴨川とか何やっててもね、もう結構みんな放っといてくれるので、いろいろねいますね、太極拳やってる人とか、
あ、ね、
戦ってる人とか、何かと戦ってる人とか、ね、なん
かハンモックで揺られてる
人とか、あ、揺られてる人とかはいますね、まあ歌ってたり、ね、三味線弾いてたりとかね、いろいろいると思うんですけれども、まあまあそんな、ね、やりっぱなしじゃなくて、今度はカフェでどこかでお願いして一緒にやりたいなと思っているんです。うん、そうなんです。なんか結構あのミュージシャンと小説家って共通点がないようなあるような、
うーん、そうですよね、なかなかコラボってないんじゃないですかね、うん、
小説家でミュージシャンやってる人とか結構いる。
あ、そうなんですか、うん、
パンクやってたりとか。
意外ですね、なんか小説家の人ってすごい、うん、なんかもっとこう
おとなしい、
うん
結構なんかバンドをやってる人多いですね。
へ
え、あふれるものがあるから
と、はい、あ、もう言いたいことが
いっぱいあって書いてるのめんどくさいとみたいな、
そこ
そう、本業は何かわかんないとみたいな感じになっちゃうんですけど、うん、いやでもね、なんか歌詞とかねパッと思いついて、はい、でメロディーを作る方が大変。
そうですね、大体最初にメロディーがから作るんですけども、うん、メロディーさえできてしまえば大体にイメージが固まっているので、うん、そこから歌詞作るっていうのはそんなに時間かからないですね。
メロディーはどこからやってくるんですか？
メロディーは空から
空から降ってくるんですか？
いや、そうですね、あの調子が悪い時っていうか、もうすごいひねり出して作った曲と、
うんうんうん、
このアジサイとかは一番こう本当に降ってきたっていうか、うんうん、っていう曲ですね。もうなんかこう聞こえてるっていうか、
うんうんうん、
ね、もう頭の中で曲が鳴ってて、それを追いかけるように
上
に起こしていくみたいな。
へ
の、それが一番調子がいい時です、
ね。
できない時は、うん、うん、言いながら、
いくら考えても降りてこない。
いくら考えてもいいメロディー出てこない時もあります。
いやもう全然ね、音楽作る人の気持ちわかんないんでメロディーが湧いてくるとか意味わかんないんでもう不思議でしょうがないですね。すごいなと思って、だから曲作って歌作って歌えてみたいな。
いやでもね、小説家の人も私あんだけ長いお話をね、ずっとこうね、
確かに長いね、歌詞よりは、
うん、すごいなと思いますね。だいたい読んでても、うん、あんまり長すぎると途中で分かんなくなっちゃったりするんで私
あれですね、あの外国のもののミステリーものとかと、うんうんうん、もう登場人物が
多すぎ て、
しかもあの名前が横文字 で、もう誰が誰か
分
からない。
実は誰々が犯人だったって言われてもびっくりできないみたいな。
誰やったっけこれみたいな。
一生懸命読み返すみたいな。そうなるよね。でもそれはね、あの書いてる人が悪いんじゃないかなと思って。分かりやすくそこはね、うまく書かないとね。
あ、昔でも結構そういうところありますよね。なんかみんなにこう伝えられるっていうか、ね、
結構ね、メロディーが気持ちよくって聞き流してしまったりとかもするし、でもなんかこう頭に残るフレーズとかね、あるし、
うん、結構そうですね、歌詞が結構いいって言ってくださる方とかいるので、なんかね、曲って本当にメロディー聞き流すっていう風にしか聞かない方とかもね、いらっしゃいますけども、ぜひこう歌詞もね、読んでもらって、なんか全体でこうストーリー引き取ってもらえたら嬉しいなって思いますね。
そう、ぜひ、ね、一緒にやるときは歌詞の世界観みたいなのをもっとなんか後押しできたらいいなと思って考えてるんだけど、今めっちゃ聞きながらプレッシャーで、これをどうしようって
思って、すごい忙しい、いろんな、
いやいや、これはもうこれで完結してるしなと思って。でもなんかね、映画とかでなんかそのストーリーがあって曲がかぶさってすごい感情が盛り上がるような、ああいうのってやっぱ小説ではできないことだから、いつかやってみたいなと思ってて、
本読んでたらこう効果音が鳴る
みたいな。効果音がいいね、効果音が鳴ってくるみたいな。合わせてね、効果音に合わせて。うん、そういう意味で、ね、朗読っていう人前で声に出して読むっていうのが、まあ、ちょっと面白いかなと思って、録音して聞いてもらうのはやってるんだけど、直接人前でやったことないので、一度やってみたかったって思ってる時にモカさんと出会ったので、ぜひなんかこうやってみようと思って、もう一曲聞いてもらいましょうか。ぜひこう丸々一曲。
え、本当ね。
本当に。
なんかドキドキプルプルしちゃいます。
で、万華鏡っていう曲で、結構あの出だしがすごい印象的 で、はい、で結構なんかなんだろうね、バッドエンドなのか、なんかちょっと不思議な曲。
そうです、あのこの曲だけ唯一、私の作曲じゃないんですよ。
あ、へえ。
そうなんです、作家さんが書いてくれはって、で曲つけて、なんかあの万華鏡っていうあのタイトルなんですけど、まあ、男の子からの目線で書いてて、でこう、まあ、大好きやった彼女と の思い出を振り返って、万華鏡を覗くみたいにこうキラキラした素敵な思い出だったっていう曲なんですけど。
あ、じゃあもう終わってしまった恋だけども、振り返ったら万華鏡みたいな。
あ、
それでちょっとなんか悲しい感じなんだね。ちょうど夏の思い出みたいな曲。花火とか珊瑚礁とか。
なんでそれを入れたのかはよくわかんない。
あ、わからない。なんか降りてきたんだ。
多分降り、大体降りてき
てる。いや、なんかほんと不思議。不思議だな
ぁ。あ、でもよく言われるんです、不思議。あの、自分では全然自覚がないんですけど。なんか、不思議。何なんですかね、メロディーも不思議とか言われますし。あの本人はすごい普通に
真面目なんだけど、いや、なんか普通に本当に何やろうね、出会った時はまさか歌ってはるとは思ってなくて、私が小説書いてますとかっていろんな人に言ってたから、私も書いてますみたいなね、歌やってますみたいなんで出会ったんだけども、言われても普通の女の子にしか見えない。
そうです、なんか 大体パッと見なんか大人しそうに見える
みたいな、ね、あ、うん、すごい大人しそう
ですね。で音楽やってるんですって、えーってびっくりされて、
うん、
でロック好きなんですって言ったら、やはりえーって、
だよね。でクラシックのピアノやってますったらわかるんだけど曲作って弾いて歌ってるんだみたいな。
意外とアグレッシブなんです
ね。意外とね、元気だしね。
元気
よく歩くし、
よく歩くし、よく食べるし、
うん、よく食べるし、でもちっちゃくて可愛いんです。よかったらね、京都にいたらライブとかをね、
そうですね、結構ちょこちょこやってる
ので、うん、また最後に告知をしてもらいます。
はい、ありがとうございます。
はい、それも無茶ぶりやけど、ね、用意してないよね。まあいいや。じゃあ万華鏡、
はい、
よろしくお願いします。
はい。たとえ遠く離れても君はまだここにいる。僕の胸で締め付ける痛みとなって今も生きてるよ。
しまった。なんか今はもう一人では生きられない、あの時輝きすぎたからっていう歌詞が切なくてしょうがない。
みたいな。
ちょっと
キュンと。キュンっていうか、うずきみたいな。
そんなにですか。
ちょっと楽しいな、これ、と思って。まあ、この万華鏡にもね、何かこう、はい、ここからイメージした物語っていうのを、私がつけたいなと思って、はいはい、ちょっとそういうライブをしたいなと思っています。というわけで、そんな感じで今日のたまらじでしたけれども、ね、これからね、モカさんとランチに行くんだよね。はい、っていう感じなんですけれども、モカさんの最近の活動の告知など。
はい。ですね、ちょ
っと。あ、準備がいる。
10月の。
いいよ、調べて。じゃあその間に私の方の告知なの。私はですね、今スーモ、あのリクルートのスーモさんのページで、ローレルタワー夕日が丘っていうあの物件の、あのサイトで小説を連載しました。第3回目までもうアップ完了です。でちなみにその小説を読んでくれて、ローレルタワー夕日が丘にあの足を運んでいただいて、あのご来場いただき、部屋を見学していただき、アンケートを書いていただいた方には私のサイン入り本をプレゼントですね。マジでまるでドラマみたいな、なんかこの番組の最後にプレゼントがありますみたいな、そんな感じのことになって、なんかこんなサインでいいかなと思いながらね、おどおどしながらね、自分でサインして持っていきましたけれども、まあ、そのお仕事もちょっとね、あの変わったつながりから声をかけていただいて、こんな風にあの普段小説を読まない人とかに届くような企画ってすごい面白くてありがたいなと思っています。で他のね、今言える告知は、10月ぐらいに多分なんか私の短編が載った文芸誌が出ます、多分ね。でそれはね、感動です。どうぞお楽しみに。あとはなんか言えないものばっかりです。言えないというか不確定なものばっかりなので、また喋れるようになったら告知します。じゃあモカさん。
はい、ですね、一番大きくて近いのが10月6日の土曜日なんですけども、
はい、
あの京都文化祭典っていうのに出演させていただくことになりまして、
はい、
あの梅小路公園の野外のすっごい大きいところで歌えるんですよ。
で、梅小路公園ってあの京都水族館ができたところですね。
そうですね、
京都駅からちょっと南の方へ行ったところです。
まあ、野外なんですけど入場無料なので、うんうんうん、皆さんあのフリーで来ていただいて、うんうん、であの近くに水族館あるので、うんうん、水族館来るついでにこちらにも足を運んでいただけたら嬉しいです。はい、時間が出演時間がまだちょっと確定してないので、うんうん、またよかったら私のブログとか、
あ、そうブログにリンク貼っておきますので、
はい、そちらでもこう見ていただいたりして、あの、モカの、うん、モカロン
モカロン、
はい、で検索していただければ見れますので、うん、結構たくさんアップしているのでよかったらそちらも見てください。
その野外ライブはバンドですか？
はい、この日は弾き語りで、
弾き語りで
しようかなと
思って
ます。野外で
エレキで、
ね、エレキでやろうかなと思ってますね。
すごい楽しみ。
楽しみですね。
はい、
2年ぐらい前にも出たことあるんですけど、
うん、
もう本当にこうあのなんていうんですかね、1日ですごいいろんなこう多ジャンルなイベントで、うんうんうん、あのダンスチームが出て
たり
とか、あとは京都市のキャラクター、う
ん、なんまゆまろくんとか、
まゆまろくんは違う
んだ、まゆまろくん
京
都の文化祭で、
うん、パトカーの着ぐるみとか、
うん、見たことない
出てたりとか、
す
ごいいろいろな人出てるのが面白いので、はい、ぜひね、来ていただいて、あのピクニック気分でシート広げて、
あ、そうだね、芝生の広場
とかできるので、うん、はい、ですね、で出演時間がちょっと短いので、うんうん、多分2曲ぐらいかなとは思うんですけども、うんうん、
じゃあその出演時間をチェックして、は
い、そうですね、また、
はい、ぜひ見てください、はい。梅小路公園、私のハテナブログで使っているプロフィールは梅小路公園で撮ったものなんです
けど、ああ、そうなんですか。
結構緑っていうか森みたいなところがいっぱいあって、ね、なかなか写真撮るにも面白い場所ですね。それが10月6日、はい、
はい。
終わり？とりあえずは終わりで、
YouTube で、うん、最近 撮った PV があるので、ぜひそれも見ていただきたいです。沖縄で
ロケ撮影して、
竹と水間っていうすごく綺麗なところで、うん、水中撮影とかもして、サンゴも綺麗ですし、お花もすごいいっぱい咲いてる島で、サンゴが隆起してできた島なんですよ。道が全部サンゴがこう砕けた
白い小さい砂で
、
あ、そっか。
そうなんですよ。でこうもう赤瓦のお家っていう、沖縄のお家しか建てちゃいけない地区なんですよ。
そうなんだ、美観地区的な。
そうですね、なんか結構もう沖縄の方でもね、結構石垣島でも都会化してたりして、結構その栄えてるんですけど、そこだけは保護地域になってて、すごいもう町全体がすごく綺麗な昔ながらの沖縄っていう感じのところで、綺麗な映像がいっぱい出るので、ぜひ YouTube で、モカの海原の裏側、
、
はい、もうその名の通り海のことです。
もうなんかね、すごい、曲もすごい好き、
あの
PV ので、曲とモカさんとあの景色がマッチしていて、何度もリピしました。
嬉しいです、ありがとうございます。
はい、なのでぜひね、なんかもう一度聴いたら忘れられない歌声だと思うんで、
本当ですか、嬉しいです、
おーっと思ってなんだこの声はと思ってびっくりしたんで、ぜひこうね、このたまらじ10人ぐらいは聴いてると思うんでそっからこうファンが増えたらいいなと思います。で今度はまた2人でやることが決まったら告知とかしますので、またその時はよろしくお願いします。
お願いします。
じゃ今日は無茶振りで突然でしたけれどもありがとうございました。おかげで久しぶりにたまらじをアップすることができそうです。じゃあランチに行きましょう。
行きましょう。
ではでは皆さんお元気で、じゃあね。